さあ始まりました、ピカピカ FM の大城です。
和樹です。
よろしくお願いします。
はい、ピカピカ FM は仲良し2人が映画、漫画、アニメ、ゲーム、音楽など最近気になっていることを自由気ままにおしゃべりするトークバラエティ番組です。
はい、収録内で話したかどうかさ、ちょっと覚えてないんだけどさ、弾丸論破を見たっていう話したやん。
あ、うんうん、見てたね。
で、その後、手つけてんのが、逆転裁判なのよ。
うんうん。
で、逆転裁判を、ちょうど3日前ぐらいに見終わったんよ。
うんうんうんうん。
この後何見るっていうところ。
え、うん。
どうしようかなっていうふうに考えたらさ、結局さ、行き着くところってさ、名探偵コナンじゃねと思って
今から全部いや、いいけど、
いや、結局そこになるような気がしててさ、ちょっとどうしようっていう悩み
どうすんの、見るの？
いや、でも名探偵コナンよりもちょっと一つ気になってる作品があんのよ。
うんうん。
多分アニメではやってないんだけど、漫画でね、 QED っていう漫画があんねん。
ほうほう、なんかタイトル聞いたことある気がする。
QED、 これもね、確かね、同じ連載場所じゃなかったっけな。確か、コナンが、マガジンだったっけ？
サンデーだっけ？少年マガジン。あ、サンデーだっけ？サンデーかも。
一応ね、この QED はね、正式名は QED 証明終了っていうやつなんだけど、これ結構連載作結構あんね。
うん。
全50巻ぐらいあったりすんだよ。
あ、そうなんだ。
結構ある。
まあ、ある
ね。うん、そう。で、これ以外にも、QED IF っていうのがあったりして、新シリーズとして。で、結構長い連載作品なのよ。そっち読もうかなとか、ちょっと思い始めてる。
あ、漫画にするの？アニメじゃなくて。
まあ、そこは別に、どっちでもいいかなとは、ちょっと思ってるかな。
これも何、ミステリー系ってこと？
まあそうね。だから言うたら、俺のなんかパッと見見た感じも言うたらメタってコナンですよ。
え、読んだことはないんだよね。
いや、なんかなんていうの、概要的なのを見たら。
あーはー、あらすじです
ね。だってちょっとそっちに行くかな、どうかな。でも言うてもちょっと関数多いからどうしようかなとか思いつつ、そんな感じかな。とりあえず今はまだ途中で428渋谷のやつ、正式名忘れちゃったけど、それをとりあえず見終わってから、あと何作品かちょっと気になってるミステリー系のゲームミステリーゲームがあるから、それ行った後にちょっとどうしようかなっていうのをちょっと検討していこうかなと思っていますので、もし気になったのがあればちょっと、ここでちょっと収録一本できたらいいかなっていうふうに思っております。
はい、いいね。 QED ももし読んだら、まあ、で50巻か、なんか最初の何巻か読んで面白かったらちょっと教えてもらえると。
さあ、というわけで本日のトークテーマいっちゃいたいと思います。
はい、
本日のトークテーマは、僕らの夏アニメ2021、よいしょ。
はーい、よいしょ
よいしょよいしょよいしょ丸。まあね、それぞれ大城と和樹がこの夏どういったアニメを見てるのか、今期のね、昔のとかのではなくて今期放送中のやつをちょっと、どういったのを見ているのか、ほんでどういったところがなんか面白いの、面白いから見てるのかみたいなのをちょっと喋れたらいいなと思って、こういうお題を持ってきました。 じゃあどうする、カズキから何見たか言う。
そうね、俺の方が。
あ、ていうかそれぞれ、
うん、
作品とりあえず上げてってく。まず、うん、ラインナップ的なの上げてって。
そう、あ、そうね、そうね、うん。じゃあ、俺が見てるのはね、
うん、
まあ、ながら見も多いんだけど、うん、タイトルで言うと、乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった、X でいいのかな、読み方。まあ、前からの続きっていうか2期目なんだけど、うん、まあ、いわゆるハメフラって呼ばれてる、愛称で呼ばれてる、うん、やつ、
うん、
と、同じく2期目なんだけど、転生したらスライムだった件の第2部かな、
うんうん、第2部、
第2部っていうのが、まあ、タイトルなんだよ。2期目ってこと。
うん、オッケーオッケー。
2期目のあのね、2期目が分かれてるって感じなんだよね。
はいはいはい、
うん、
あの、あれね、
分割みたいな、
あの進撃の巨人と同じね。
あ、まあまあそうかな。
うん、うん、ファイナルシーズンといって、あとどんだけやってい
い。そうそうそう、まあまあそうかな、うん、
うんうん。
とあと 俺2期目多いな。2期目っていうか2クールだけど、あの不滅のあなたへ。
全部全部続編やん。
あともう一個、白い砂のアクアトープってやつ、うん、でこれは、アニメオリジナルだと思うんだけど、今期であのから初めてやってるやつかな。かな。あの、言うてね、そんなにごめん、見れてないんだ。
なるほどね、うん、白い砂のアクアトープ、俺これ知らんわ。
あ、本当？
初めて見たかもしれん。
あれ、本当？
あれ、あ、これあれか、沖縄の水族館のやつ。
あ、そうそうそうそう。
はいはいはいはい。あ、ちょっとこれちょっとね、うん、立ち上げになってたけど、ちょっと結局見てないやつだから、ちょっと後で話聞こうかな。
あ、そうなんだ、分かった。
じゃあ私のでいくとですね、まあ、同じく被ってるところで言うと、不滅のあなたへ、これが2クール目いっているので、それを見ています。うん、で、こう、その次が、日暮らしの泣く頃に卒、うんうん、
やってたね、うん。
と、あともう一つが、オリジナル作品サニーボーイです。
サニーボーイ、それ見たっけな、うん、
そういうやつです。まあ、そんな感じですね、はい、うん。じゃあ簡単にどういった感じの作品なのかみたいなのを話しつつ、面白かった的なポイントあれば喋ってみますか、うん。
そうね、どれから話そうか。被ってるのからがいいかな。
いや、別に何でもいいけど、俺単純に気になったのはさ、その白い砂のアクアトープどうなんていう、
うん。ああ、そうね、まあ好き、雰囲気は好きだけど、人は選ぶんじゃないかな。
え、これはなんていうの、職業、なんていうの。
あ、まあお仕事アニメだね。あ、まあ、お仕事アニメって言い切っていいか分かんないけど、もうお仕事アニメの範疇だとは思うかな。制作が PA ワークスって言って、
あ、出た、
はいはいはい、白箱とかさ、なぎのアスカラとかを作ってる、ところなんだけど、まあ、なぎのアスカラはあれか、うん、白箱なんか まさにそうだけど、お仕事アニメじゃん、あれって、
うん。
で、そこまでではないんだけど、まあ、水族館で働いている、高校生、夏休みの間だけ、館長をしてるっていう、主人公ではないな、あれはなんて言うんだろうな、まあ、ダブル主人公みたいな感じではあるんだけど、うん、のうちの一人がいて、うん、でそこで働いていく上でのお話みたいな感じかな。
うんうんうん、
うん、メインの主人公が別にいて、でその子が、もともと東京でアイドルをやってたんだけど、そのアイドルを、まあ、辞めることになっちゃって、いろいろあって、
うん、
で実家に戻る予定だったんだけど、実家に戻るにしてもちょっとなんか戻りづらい感じというか、うん、で思い立って沖縄に来ちゃったけど、やることなくてどうしようみたいな時に、 たまたまその、水族館に出会って、でここで働かせてくださいみたいなところから始まるっていう感じかな。
あれね、ごめん、ちょっと調べててあれやったんだけど、 PA ワークス、あれと思ってさ、うん、白箱もそうだけどさ、
うん、
あれもあったやんと思って。
え、何？
花咲くいろは。
あー、そうかな、俺それね見ててないんだ。うん、
それもねお仕事系なのよね、言うたら旅館の、
う
ん、
旅館の話。そうだよね、うん、
そうそう、あー PA ワークス、あーと思って。
そう、お仕事アニメを描かせたらっていうまあここだよねみたいな
、うん、
そういう感じ。
私も PA ワークスだったらもう絵がもう綺麗なの当たり前よね。ほんで、あ、もう海の描写とこれえぐそ。
そう俺もそこが気になって見てるっていう感じかな。これはね、なぎのアスカラがすごい好きなんだよ。
うん、
見たことあるなぎのアスカ
ラ。うんうんうん、
うん、あれが当時すごい良かった記憶があるんだけど、と同じ監督だったかなが確かやっていて、
うん、
うん、で同じその水がテーマっていうかさ、だから、
ああそうね、
そういいんじゃないって思って見始めたら、あ、ちょっと思ってた、その何なぎのアスカラみたいな感じとは違ったんだけど、あ、まあまあこれはこれでって。
なるほどね、なるほどね、
うん、感じかな。まあ何でしょう、その、うん、お仕事系といえばそうだけど、日常系に、あ、うーんとね、うーん、まあ深くは言わんでおくけど、うん、気軽に見れる感じかな。うん、気軽に見れるけど緩すぎないっていう感じ。
まあちょっと軽く、なんていうの、 BGM とはちょっと違うけど、
うん、
それこそながらみ的な映像としてはぴったしなのかな。
まあそうね、なんだろうな、いわゆる萌えアニメみたいなさ、
うん、
ギャグのみみたいな、で特にお話はなくてって感じではないから、ちょっとストーリーライン追う感じではあるけども、白熱したバトルがあるとかそういう感じでは全然ないからさ、やっぱ綺麗な映像で癒されたりみたいなのは多い。あと動物がいっぱい出てくるから、それこそ魚、その水族館の話だから、そういうところはすごいいいなって感じかな。
ここに出てくるペンギンめっちゃ見
た。あ、ペンギン、うん、そうそうそうそう、
さすが PU ワークスでございます。そうね、ならんね、
沖縄に行きたくなる。だからそれこそさ、今コロナ禍だから出かけられないじゃん、うん、っていうのがちょっとそういう意味の癒しとして見てるって感じ、うん、ゆるっと見てるっていう感じではあるかな。
どうなん、沖縄感ってちゃんとある？
あ、そうそうそう、ね、そこをね見てたら聞きたかったんだけど、見てないかって思って、逆にわからんのよ俺からすると。ただ方言がちゃんと沖縄っぽい感じで言ってるのね。その主人公たち の主要キャラは全然標準語の訛りなしの状態なんだけど、そのおじいちゃんとかおばあちゃんとかの世代の人たちが、うん、俺なんて言ってるか聞き取れんのよだからそれが多分ちゃんと方言、その沖縄訛りになってるんだろうなって思って、それをね、大城に聞いてみてほしい。で、正しいのかどうか
、うん、なるほどね、
うん、
なるほどね、確かに、うん、
面白いと思うよ。あ、まあ、うん、人は選ぶと思うけど、
うん、うんうんうん、
ちょっと癒されたいっていうか、見る時に見ると、まあ、いや、うーん、映像で癒されたい。その心理面はね、かなりハードかもしれないけど、
うんうんうん、
まあまあ、いいんじゃないかな。
うん、まあ、夏アニメ一見の価値ありっていう感じやね。
まさに夏に見たいアニメかなっていう感じ。
あ、はいはい、うん、いいっすね、
うん、かな。
他は、
まあ、言うてその2期目だから、1期目が面白いって思ってる人にはいいんじゃないかなって思うかな。で、まあそうだな、まあ、テンスラはまあ、よくある、異世界転生系。あ、まあそういう意味だとハメフラも異世界転生系ではあるんだけれど、うん、そう、異世界転生系多いなこれ
多い、あなた多い、うん、
そうねまあさっきのに比べたらどっちかというと、まあ、ギャグっていうか お決まりのが出てきてみたいな感じではあるから、よりゆるっと見れるかな。特にハメフラはなんか、うん、なんだろう、もともとが乙女ゲームを舞台にした、世界観に入っちゃってみたいなお話なんだけど、
うん、
ただね、俺的に推したいあの話があって、あの話数があって、
ほう、
今回の、2期でいうところのね、7話目のね、演出がすごいって思ったから、これを押しておきたい。ドールハウスに入ってしまうっていうお話なんだけど、
うん、
まあ、どうだろうな、ちょっと若干ネタバレになっちゃうから、聞きたくない人はちょっと飛ばしてほしいんだけど、
うん、
そのドールハウスに入って出れなくなっちゃうのよね、うん、でその出れなくなっちゃった理由が、そのドールハウスの主みたいな、その主のドールみたいなのがいるのよ。ちっちゃいお人形なんだけど、
うん、
フランス人形みたいな感じのお人形なんだけど、
うん、
がむっちゃ怖いのよ。なんだろう、ハメフラってそんなさ、全編一応ギャグで構成されてるんだけど、この回だけなんかホラーなのね、
うんうん、
でそのホラーの演出がこの神がかってる、そのギャグアニメなのに、むっちゃ怖いのよ。それがおすすめで、特に俺的におすすめ、良かったなっていうポイントは、うん、そのフランス人、その人形が空中浮遊できるんだよね、なんか念能力みたいな感じで、
うん、
で普通のアニメだったらさ、空飛ぶ演出ってふわーっとこう、なんていうの、いきなり飛んできて能力使って、でなんかその 念能力で物投げてきてとかすると思うのよ、
うん、
だけどこれは空飛べんのに、最初わざわざ棚の上から歩き出すのね。でとこって歩いて、その後で棚がない空中に行くんだけど、空中でもとこって同じペースで歩くのよ、
うん、
もののけ姫の獅子神様が湖を歩くみたいな感じでさ、空中トコトコって歩いて、それがむっちゃ怖いの。
ほ
ー、単純に空中に飛ぶって演出じゃなくて、そうしてるのはこれスタッフ分かってるわと思って、その、
うんうんうん、
怖さがより昇華されてる。びっくりした、演出は見どころ、アニメとして評価できるなと思った、
うんうん、
ちょっと違った見方かもしれんけどねそこは良かった、うおーってなった。
いいね、
うん、おすすめ。
テンスラはもう2期になると、2期2部、うん、になるでもいい感じではあると。
そう、まあそうね、難しいところかな。俺的にはね、1期までのなんていうかサクセスストーリーみたいなのが好きだったのよ、
うんうんうん、
で2期からはもうちょっと残酷な感じになっていくんだよね。要はその悪魔になっていくっていうかさ、そういうところも一応、うん、だから一期は人間の心を宿した、まあでもモンスター、見た目はスライムなんだけど、うん、中身は人間だから、こう何、人間としての心情に重きを置いて振る舞ってたんだけど、
うん、
ちょっと今期からはそうも言っていられなくなってくるのよ、
うん、
やっぱり自分自身はモンスターだみたいな感じになってくるんだよね、
うん、
まあいろいろあるんだけど、でそこが若干うーん俺的には辛いっていうか、まあ原作そうだからそうなんだけど、
うん、
うーんっていう感じかな。でもそれはその、うん、そういう演出ありーのだから、なんか、
うん、
まあ、それ乗り越えてとも違うかな、経過してっていうそのステップとしてはあるんだけど、うん、一期の方が展開的には好みだったけど、まあ2期まだ言
う
て最後まで終わってないしっていう感じかな。
なるほどね、なるほどね、うん、
まあでも1期が好きだったら全然面白く見れるとは思う。
はいはいはい、
うん、
まあそれは続編ならではだからできるポイントなのかもね。
そうね。だし、あとちょっと補足すると、その2期だけじゃなくて、なんだっけな、もう1個やってんだよ、テンスラの夏休みだっけ、なんてタイトルだっけな、番外編みたいな感じが、
うん、
もう1個同時にやっててさ、でそっちの方でちょっとバランス取りつつみたいな感じ、そっちがね、ちょっと日常会っていうか、なんだよ。 うん、そう両方合わせてって感じかな。
うん、なるほど。
テンスラ2期か、うん、今期じゃないのかなあれは、うん、アマプラで見てるからあれだけど。
まあ、俺も見てるけど、そのカズキの見てるところで、うん、不滅のあなたへどんな感じ？
なんか不思議
不思議な、
うん、不思議なアニメだなって思って、いや、なんかこういうアニメあんま見たことないなって気がしててさ、何視点で見ればいいんだろうっていう感じ。その、まあ、群像劇といえばまあそうなんだろうけど、なんか主人公も人間じゃないし、なんかどういう見方で見ていけばいいんだろうな、まあまあなんだろうな、なんていうの、俺アニメ見るときってさ、ちょっと感情移入しながら見ちゃうことが多いのよ、
う
ん、誰の気持ちわかるなみたいな、
うん、
だけどあの不滅のあなたへはさ、その時々でこう描かれる立場も場面もなんかいろいろ変わってくじゃん、
うん、
まあそれがテーマだからそうなんだけどさ、
うん、
それがちょっとなんドキュメンタリー見てる感じが近いっていうのか なんか歴史ドラマっていうかさ、
うんうん、
時代劇大河とかを見てる感覚がなんか近い感じがしてるかな、うん、ファンタジーありの大河みたいな、
うん
うん、面白いと思う。でも、うん、面白い。どう見てる？
俺もね、見ててね、なんだろうな、結局ね、他とジャンルがね、似てるようで似てないからさ、
うん、
それで言うと唯一無二だからさ、なんていうジャンルでくくるとなんかいけないよう、なんかそぐわないような気がするから、なんて言うんだろう、人の人生っていう名の大河ドラマを見ているような感じっていうかな。
うん、そうだよね、そうだよね、うん、
なんか人っていう生き物が生きるとこういうことに遭遇するっていうのを大河ドラマとして見せられているっていうような感じ、
うんうん、うんうんうん、
だから内容自体は他のやっぱアニメとか漫画とかでも見たようなものではあったりするんだけど、それをなんか大河ドラマで見るとなんかちょっと違う見方ができる、
うんうんうん、
だから言うたら人とはみたいな道徳的な部分とかっていうのをなんか見せられてるようで、そういう見方になるとまたそのちょっと見方が変わるから、見方も変わるし、ジャンルもなんか一括りにはちょっと言えないから、なんか不思議な映像であるんだけど、やっぱりすげえなっていう、
うんうんうん、
だって1クール目の第1話なんてただ歩いてるだけのただ歩いてるだけの30分で持たせるってえぐいからね、普通に考えたら
そうね
どう考えたってありえんぞっていう、それ平気でやってのける素晴らしさとか、やっぱ他に類が見ないんだよね、どう考えたって、
うんうん、
っていうところでやっぱ好きだし、あとやっぱちょっと教訓めいているものというか、なんか学ばされるようなところがあるっていうところで言うと、前もなんかちらっと言ったけど、その児童文学的なところがあるなっていうところがすごく好きだなっていう、
うんうんうん、なんか考えさせられるっていうか、
うん、
うん、ところはあるよね、
うん、すごく分かりやすくちゃんと噛み砕いて丁寧に描写しているところがやっぱすこの人の作者さんの素敵なところだなっていうふうに思うから、うん、やっぱ見ちゃうんだよねっていうところ、
ね、そうね、あとなんかまあ容赦ないなっていうか、なんだろう、
そうね、
なんて言い方をすればいいのかな、うーん、えげつないとは違うんだけれど、
うん、俺で例えると、ヒューがネジを殺すっていうところかな。ナルトの話になっちゃう、ね。
まあまあそうよ。だから生き死にの話なんだけどさ、
そう、うん。あんだけみんな大好きなキャラクターを殺すかっていう。なんでよ。 っていう意味があってこのもう消すしかなかったんだけど、うん、ヒューガネジに関しては、うん、でもそういうことのような気がするんだよね。
そうそうそう、なんかだからあこれはもう死ぬよな死ぬよなみたいなフラグがどんどん立ってって死んだって感じじゃなくて、なんか唐突に、うん、あ死ぬんだっていうなんか感じなのよ俺の印象では、
うん、
がなんかすごいリアルっていうかさ、あのやっぱり死って突然来るものじゃん、
うん、
それがなんかアニメで描かれてるなっていう感じ、
うんうん、でちゃんと大事にしてるよね、その死ぬだったり殺すことだったりとかっていうのを、
うん、
なんて言うんだよ、それを得て次にどう生かすかみたいなだったりとか、
ああ
それを糧にどうにかするかっていうところに絶対必ずちゃんとそれをつなげる行為をつなげるっていうことをすごく大事にしてるんだよね、うん、
そうね、なんか前振りって意味では唐突いきなりって思ってたんだけど、振り返りはすごく丁寧にやってる気がするな、
うん、だからすごくその辺すごくちゃんと考えて、なんていうの、ちゃんと終わり方、それこそ就活ちゃんと終わらせ方をちゃんと作ってるなっていう、うん、
なるほどね、そうは考えてなかったけどそうか、なるほどね、うん、
っていうのをすごく考えたプロット作りをしてるような気がするなとかちょっと思ったりするね、
うんうんうん、
っていうのも一応見てます私、
うん、
じゃあちょっと他2作品で言うと、うん、日暮らしの泣く頃に卒、これがね、日暮らしの泣く頃に、まあ、あの言うたらうちらが学生時代に流行ったんだよね、むちゃくちゃ。
そうだね、高校ぐらいかな、うん、
そうそうそう、高校ぐらいにこんな可愛らしい萌えタッチなのに超グロ描写、
うん、
何これっていうので、
うん、
ちょっと流行ったんですよ。それがまさかリニューアルする形で、うん、日暮らしの泣く頃に GO っていうのが始まったのよ、
うんうん
うん、で今やってるやつがその GO、日暮らしの泣く頃にの GO でやったやつの別視点バージョンなの
よ。あ、そうなんだ、そういうやつなんだ。
それの言ったら B 面みたいな感じなのよ。
へえ。
っていうのでなんかある種答え合わせ的なところを 見たりできんのよ、
うん、
そういった点でちょっと面白いなっていうのもあっててちょっと見てんのよ、
うんうんうん、
でそれで多分今やってるやつがなんとか無事、うん、日暮らしの泣く頃にをちゃんと迎えられたらいいなと思ってるかな。まあ多分当時よりかは幾分かちょっと見やすくなってるような気がする、今のリニューアルしたやつは。
そうなんだ。
日暮らしの泣く頃にゴーと卒を、うん、のような気がする。まあちょっと初めてこういった作品見る方にはすごくパンチ食らうと思う作品だよね。
うん、
読んで見てほしいな。相変わらずやっぱりグロ描写がすごいねっていう作品ではある今のこの、いや当時も思ったけど、ようこのご時世でもようこんな描写できるなっていまだに思うような、
うん、
さすがカルト作品だなっていうふうに思う、見つつ今もちょっと見てる。
なるほどね。俺日暮らしの泣く頃に実は全然見てなくてさ。
あ、ほ
ん
と？
うん、あのいや去年初めて見たんだよ
ほう、そうそうそう、ほうほうほうほう、うん、
で、泣くコロニーのどこまで見たんだっけな、途中までだと思う多分、
うん、あれ何々編っていろいろあるからね、
うん、そうだよね、うんうん、結構長めにあって、
うん、
で全部の事件が解決だ、4分の3ぐらいまで見た気がする。
あ、ほんと、
うん、
うんうんうん、
あと途中でね、あの忙しくて見れんくなっちゃって、
うん、
でもそこから見続けると、あの何ずっと見ちゃうからさ、あれってもう目が食い続けになる
よね、うん、
だから一回止めてるんだけど、いやすごい、あこれは流行るわ、流行ったのが分かるわっていうのがまあ、うんうん、思ったから今回も、まあ、そうかって。
だから当時のうちらとはまた別の世代のその今の若い子たちに刺さったら多分面白いような気がするなとか、うちらが若い時に感じたあの衝撃の感じを何も知らない今の子たちが びっくりしたらちょっと面白いなとかちょっと思ったりした、
うんうんうん、
この改めてリニューアルした時に、
うんうん、
言うて当時流行ったものを見たうちらからしたらああこういうのいいよねっていうのあ懐かしいと思いながらまあ見てる部分があったりするから、
うんうん、
今の子たちにも刺さったらちょっと嬉しいなとか刺さるっていうのも変だけどこの作品あんま刺さらん方がいいような気持ちはするけどでも刺さったらちょっと面白いなっていうふうに思うな、
うんうん、
でサニーボーイなんですけどちょっと喋ってみたかったのが、
うん、
これね俺今今期の中で一番面白いかも
これってどういうお話なの
これねなんて言うんだろうな青春アニメなんだけどなんて言うんだろうななんかね見ててねそんな真面目に見なくてもいいっちゃいいアニメなんだけどなんて言うんだろうななんか小説のようなねなんか小説のようなねなんか言葉ねスッと落ちてそれそのままなんか絵に起こしたような感じのアニメ俺からするとなんかね流れで見てるような感じなんかねすごくね
うん、
あんまりなんか絵に対してあんまり意味を持たせるとか持たせないとかそういうのよりかはなんだろう雰囲気とかそういうそれこそアニメーションよねっていうものを楽しむっていうことを大事にしてるような作品のように思えるんだよねアニメとしては、
うん、
でも絵に関してはそういった感じでなんかある種実験的なタッチなのに対してそのなんか描いている部分のその思春期の少年たち、うん少年少女たちのその思春期のみずみずしさが相まってすごくなんかそのコントラストがすごく素敵だなっていう感じなのよねそれがのねなんかバランス加減っていうのがすごくねうんなんか今っぽくもありすごくなんだろう80年代90年代っぽい感じもあんのよねなんかレトロなような超先端のよう最先端のようなそういった感じの実験的な映像
なんかあのこれはなんて言うんだホームページとかのさあの紹介一枚絵っていうのかな、
うん、
告知の一枚絵は見てたんだけどさ、
うんうんうん、
ちょっと雰囲気なんか怖いっていうかなんか危なげがあるような感じに思えたんだけど、そういうことでもない。
一応ね、あのね、サバイバル映画っちゃ映画なんだけど、一応内容で言うと、
うん、
あの唐突に、
うん、
あの学校に通う少年少女たちが異次元の世界に漂流して超能力に目覚めるんよ。
ほう
唐突にでなぜそうなってしまったのかがわからないままそのサバイバル生活2が始まるのよ、
うんうん、
で異次元なもんだから今自分たちがどうなってんのかもわからんし、
うん、
ここがどこなのかもわからないっていうことを考えると異次元にいるよねっていう話になってくるんだけどその異次元がまた別の異次元に移動したりするのよ別のなんか時間時空間にでなんでそうなってしまってるのかが分からなかったりするの、うん、でそういったサバイバルの生活の中ちょっとある俺気になってすごくね好きだなって思ったのが確か第3話だったと思うんだけどあのある日突然ね原因不明の火事が多発するんよ、
うんうん、
で犯人探しをするんだよその少年少女たちは、うん、で犯人探しをしてる中でその主人公がそういえばまるまるちゃんが燃える木の前で立ってたのを見たなみたいなことをポロッと言うのよ、
うんうん、
そしたらそれがみんなに伝わっちゃうのよまるまるちゃんがやってるっつって、
うん、
間違った形でね、うん、それが曲がりくねって違う噂話になっててまるまるちゃんがあの言うたら、火事を起こしてたみたいな感じで、うん、で広まっちゃうのよ、
うんうん、
ちゃんとその原因が分かってないままその噂が広まった結果、その彼女自身に被害が出てしまうっていう事態になっていくっていうエピソードがあって、うん、うわなんか高校生っぽいなって思って、その生々しさが、
うん、そうだね、うん、
そういったねなんかね少年少女のそのリアルなそのねなんかね生々しい感情みたいなのがねすごく鮮明にね描いててね、それがね苦しくもありなんかみずしくもあってね、でそこになんか超能力っていう、まあ、うん、この超能力っていうのがあの個性っていう、あ後々みんな見ててくると分かるんだけど、その人の個性っていう感じなんだよ、
うんうんう
ん、でその個性があるからこういったことが起きるんだよねっていう描写の仕方だったりするんだけど、っていうような表現をしてるそのアニメーションの作り方がすごく素敵だなとか思ったり、その少年少女っていうのをすごくなんか綺麗にけどちょっと残酷にも描いてるのが、それをちゃんとアニメーションとしてちゃんと映像に起こしているのがすごく、うん、なんか本来あるべきなんかアニメーション実験的な部分をなんか今になってチャレンジしてるのがすごく素敵だな、超健康的だなっていう風に思いながら見てんだよね。
面白そう。
だからちゃんとその少年少女のよくあるような感情をちゃんと描きつつ、そこにちゃんとその超能力だったりその異次元っていうところともちゃんと重ね合わせて構築されているのがすごく、うん、わあすごいな、よく計算されてるし、でもちゃんと大事にしてるなっていう様がすごく綺麗なんだよねっていう、
うん
う
ん、
で一番今のところ好きだなっていう作品、
うん
うん、それが最後ちゃんとその漂流教室が無事現代にちゃんと戻ってくるのかっていうところが、その最終的なクライマックスになるのかなっていう感じかね今は。
いいね、気になる。
多分普通に見てても多分なんかね、なんか映画を見てるような感じ、本当に実験的な映画。だちょっと見てほしいかな、たくさんの人に。だアニメーションに関してはやっぱ俺こういった作品が好きなんだなっていう、なんだろう、それこそなんだ、あのサイエンスサルさん、あの
あ、うんうん、
ピンポンとか書いた人、
うん、
うわ俺の大好きな監督さんの名前忘れちゃってる、
岩佐監督ね。
そう岩佐監督、うん、あの人のなんか、うん、線がすごく自由な感じ、
うんうん、あの映像圏とか、
そうそうそう、映像圏とかピンポンとか、
うん、四畳半とかもそうだっけ、
そう四畳半もそう、
うん、
夜短し歩けよ止めよとか、うんうん、あの辺のすごく実験的な絵の感じ、
うん、
なんかあ自由な線を描いてるなっていうあの感じ、
うんうんうん、アニメーションならではっていうか、
そうそうそうそうそう、
リアルではないんだけどその世界観には合ってるみたいな、
そうそうそう、
うん、
っていうのも絵タッチで感じれるからすごくなんかいいな、うわ、うん、最高、俺今アニメーションを楽しんでるっていうってなれるアニメ、
うん、
っていう面でも好きなの。サインボーイ
の監督はその人ではないんだよ、
ね、いやではないではないではないではないではない、うん、岩佐さんだよ、
うんうん、
なのでちょっとあのパッケージだけ見るとあれかもしんないけど、
うん、
うん、ちょっと1、2はぜひともちゃんと見てもらえたらちょっとハマるかもしれないかなって感じ、
うんうんうん、
沼に浸かるかなっていう感じです。
うん、ちょっと見てみたいな。
うん、まあちょっとオタク界隈ではちょっと賑わってるらしい作品なので、
うん、
ちょっと見てもらいたいかなって感じですね。といった感じでそれぞれ見てる作品話終わったかな。
そうね、
いかな、うん、というわけでそんな感じで我々は見てます、うん、今期のまあ間もなく終了かな、 ていう感じで、秋アニメも行ったらまた秋アニメでどういったのを見てるのかみたいな話したらいいかな。
そうね、秋アニメも熱いからね今ラインナップが。
秋アニメ、その前さ話してたさ、あれ見たよ、あのティザー見たよ、あの
何
あれ、竹取物語、源氏物語。
違うよ、平家物語だよそれ。
どれでもなかった。どれでもなかったんだけど。
平家物語ね。うん、で、あれすごいでしょ。あれはもう見なきゃでしょ。
あれは見るね、絶対。うん、
いやー、びっくりした。あの予告編をまだ見てない人は見てほしい。てか、なんだったら富士通オンデマンドでも、9月15日だから、
やってるらしいね。
この配信がされてる日の、24時にも先行独占配信。
うん、うん、いやあれはね見ちゃうな絶対に。
見るよねこれは。
てかもうティザーで使われてるもん、もう俺ね、あのアニメの音楽が、アニメの音楽作曲者が好きな傾向があってさ、もう牛尾さんの時点でもう最高なんだけどって、何もこの人バケモンなんだけどマジでと思ってさ、あの映像見たらどっかしまってるぜって思う。
すごいよね、キャスト陣、スタッフ陣のこう
バケモン揃いじゃねえか。
バケモン揃い、もうこれは絶対来るでしょうっていう。
ど、何どうしてんのと思って
ね。
え、でもごめん、え、ごめん、あれチェイソーマンももしかして秋？
あ、だからね、平家物語が秋っていうか、その先行配信が秋なんだけど。あ、
そうかそうか。
そう、テレビではプラスウルトラの枠で来年なんだよね、2022年1月。
はあ、はあ、はあ、うん、なるほどなるほど。
うん、チェーンソーマンは秋だよね。うん、秋だったと思う。
でもこれはね間違いない、絶対間違いないので。
うん、え、ね、どっちチェーンソーマンの方、
うん、いやどっちもよ、どっちも、ね、どっちも。チェーンソーマンはもう間違いないのよ。ドロヘドロ作ってるスタッフがもうついてる時点でもう、もう、もう大成功。
うん、
ドロヘドロも良かったな。
あれチェーンソーマン秋じゃないっけ、
うん、
ちょっと調べ、チェーンソーマンは、
ちょっとあかん、いつ放送する、
ちょいと待ち、
あ、こっちか、
あれ書いてない、書いてない、
あれまだ正式に発表されてます、え、
え、あ、まだ、まだ決まってないのか。
あ、全然じゃね、まだじゃね、
これ、あ、先走って
まだっぽいね、
まだか。
でこれ交互期待、あ、っていうことは秋はなさそうだなこれ。今何も出てないってことないんだ。でも楽しみだなこれ。
気になってる。
まあどちらにしてもちょっと秋は楽しみにしていきましょう。
うん、
俺ね、ずっと心に残ってるアニメがあんの
よ。ほう。
それが何かっていうと、あのブラッドシープラスっていう、
ブラッドシープラス、
ブラッドプラス、あの正確に言うとブラッドシリーズがあったの知ってる？ブラッドプラス、
英語表記のやつ、ブラッド、
そうそうそうそう、
うん、タイトルはね、これも俺 の, あのタイトルは知ってるけどってやつなんだよな。
ほんと、うん、映画版が最初にあって、その後テレビアニメシリーズがあって、その後確か劇場版みたいな感じだったんだけど、
うん、
とりあえず全部見たんだけど、その中でもやっぱりあのブラッドプラスのテレビシリーズがむちゃくちゃ良かったね。それちょっといつかね、すごく内容がね濃くてね、すごくいい作品だったから、いつか喋れたらなとかちょっと思ったりはして、うん、あ、プロダクション IG ですね。
ああ、そうなんだ。へえ。
素晴らしい。
いいね。
ただ全15話だって。あ、50話。全50話。
50話？むっちゃあれじゃん。
そうです。ハガレンとかやってたあの辺の枠覚えてる？ガンダムシードとか。
うん。
土曜6時の枠だね。 にやってたやつで50話だから、うん、だから1年か。
そっか、ああそっか、1年、そうなるね、うん。
でもね、1年分だけどめちゃくちゃ良かったのを覚えてる。ちょっといつか喋れたらなと思いつつって感じかな、
うんうん、
あ、本当にあんまり今期あんまりで、うん、あんまなっていうのがあったらちょっとやってみたいかなって感じですね。
いや、まあ、それあんまなじゃなくてもやってよ、それは。
確かに。まあでもなんか、うん、気になった作品とか、それこそさ、なんかさ、ドラえもんとかさ、クレヨンしんちゃんとか、うん、コナンとかさ、名作と呼ばれてるやつをさ、うん、見るでも別にいいような気もするっちゃするけどね。う
ん、ああ、まあ、クレヨンしんちゃんね、映画版は熱いよね。
うん、とか、
ありかな、また映画は違うって言われちゃうかもしれないけど。
うん。
うん、
まあ、やってみても面白いんちゃうかなと思いつつ、 そんな感じで、
うん、
はいという感じで夏アニメ秋もやれればいいなと思っております。以上、夏アニメでした。
はーい、今日の感想やこんなこと話してほしいなどあれば、ツイッターピカピカ FM まで、もしくはハッシュタグピカピカ FM をつけていただけると僕たちが見つけやすいので、ぜひよろしくお願いします。
次回はついについ にやっちゃいます。
どうした。
次回のテーマは、私がどうしても紹介したい VTuber さん、栗山やみさんについて、栗山やみさんのすんごいところを紹介したいなと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
というわけで本日以上、ありがとうございました。ピカピカ FM でした。バイバイ、
またねー。